皆さんこんにちは。ワイヤード日本版編集長の松島道明です。東京リジェネラティブフードラボのポッドキャストでは、食領域のイノベーションに造詣の深いアンロックス代表の田中博隆さん、和田明子さんと、食を起点に私たちの暮らしや社会、都市の未来までをも形作る実践や新しいムーブメントの可能性を紹介していきます。田中さん、和田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今、こちらアンロックス主催でワイヤード日本版が企画協力に名を連ねる欧州フードテック&エコシステム調査レポートのプログラムの一環として、スペインバスク地方にある都市ビルバオに僕ら3人来ています、
はい。
このですね、第12回の、エピソードではこの現地から、プログラムの様相をお届けしていきたいと思いますが、まずこの前編では2024年4月16日から18日にここビルバオで開催されているグローバルフードテックカンファレンスフードフォーフューチャーを振り返っていきたいと思います。今回本当に田中さん岡田さんに誘われて誘われて今僕、ね、バスクの地に、来ているんですけど、
信じられないですね。すごいですね。
今日すごい天気いいんですよ。
いいですね。
最高ですね。
最高ですね。
これ終わったらまたちょっと街に繰り出したいと思うんですが、はい、今回、このフードフォーフューチャーなんですけれども、食農領域をホリスティックに捉える欧州最大規模のビジネスイベントとなっています。僕自身も本当にそのフードに特化したこういうイベント、しかもグローバルイベントって本当に初めてだったのですごく新鮮だったんですけれども、田中さん岡田さんは、今回で何回目の、
今年で2回目、
2回目ですね。
2回目なんですね、
はい
はい。今年のテーマがフードテック6.0 ということで、サブテーマにオートメーション、サステナビリティ、デジタライゼーションというものが掲げられているんですけれども、改めて今回この3日間の3日目に今日撮っているんですけれども、いかがだったでしょうか。
まあ、今年は日本がフレンドリーカントリーパートナーということで、昨年はゲストパートナーカントリーかな、で選ばれて、2年連続パートナー国として選ばれた開催になっています。実は日本から90名ぐらいですね。
すごいですね。
いらっしゃっていますね。これは結構やっぱりすごいことで、前回ラスベガスで撮った CES というのはもう本当にハイテクテクノロジー全般なんで、ちょっと規模が違うんですけれども、このフードに特化したカンファレンスで、しかもスペインビルバオというところにですね、日本から本当に100名近い人たちが参加して、で、ジャパンのフードテックパビリオンという展示も、11社の方がですね、展示をされていたということで、この2年連続、かなり、ね、日本の存在感が出たんじゃないかな、というふうなところが、まず、第一としてありますね。
いや、田中さん、オープニングにそれを先立つぐらいな形で、いきなりスピーチされてます、
ね。そうですね。今回、主催をしている、アスティのロヘリオさんとかですね、あと、フードフォーフューチャーの、セルジオさんかな、うん、そういった方々が、こうオープニングをして、やっぱこういうのってヨーロッパすごいなと思って、なんかそういう開会の挨拶でウェルカムバックみたいな形でですね、でそれに対してじゃあ日本からありがとうみたいな形で、スピーチを与えてくれる機会というのはユニークというかですね、面白いなと思って、なんか改めて昨年行った時にもすごい日本に対する期待があるなと思ったんですけども、なんかそれが2年目になって、さらにその踏み固められだしたというかですね、また一歩距離が縮まっていったみたいな、そんなような感覚を感じましたね。
素晴らしいですね、はい。岡田さんは、
はい、フードフォーフューチャーで、このフードテックカンファレンスって言われるんですけれども、前回ね、CES でもう一緒に
皆さん、はい、今年1月の年初のポッドキャストも撮りましたよね、
はいはいはい。で、CES はテクノロジー全体、そのフードに限らず、もういろんなそのデジタルから AI からいろんなそのテクノロジーが集まる中でのフードっていう形のカンファレンスで、でアメリカとか他のフードテックカンファレンスっていうのは割と例えばフューチャーフード、食品にすごく特化していたりとか、あるいはスマートキッチンのような形でその IoT のアプライアンスっていうところに特化していたりとか、そういうのがあるんですけど、ここのそのフードフォーフューチャーっていうと、なんか半分ぐらいはこう結構産業の、
そうですね、
ロボティクスとか、パッケージとか、
そういうのが、シーメンスもね、
はい、シーメンスも割と大々的に出ていて、それと食品、新しいやっぱりどんなその形 その食品っていうのを出してくるっていう、なんかすごくなんていうか面白い、実は組み合わせのカンファレンスだなというのが改めて思ったのと、それがやっぱりその バスク地方っていうのがもともとやっぱり結構製造業、ものづくり、まあもともと鉄鋼とか、はい、そういうのがあるところにこう食の町っていうところをこう組み合わせて、まあ、できてるこの町なので、うん、だからその町のことがちょうどそのカンファレンスにも現れてるなって思ったのが一つと、うん、あとその結構ねカンファレンスがすごいあるんですよね、
めちゃくちゃあって、
そうなんですよ、
400名超のスピーカーが来てるって言ってましたね、うん、
すごいですね、
はい、
スピーカーだけで、
そうなんですよ、
そう、ね、あの
世界中から集まっているってことですね、
はい、はい、まあすごくセッションの数が多くて、まあ、全部が見れないんですけど、まあ、基本的にアーカイブに後日出るので、
うんうん、
聞き足りなかったところは後日フォローできるとして、なんか私はなんかやっぱりスピーカーのところはこれだけ結構一人一人がコンテンツを持ってる人たちが多いので、なのでスピーカー同士の会話みたいなところがですね結構面白くて、うん、僕らのねセッションも聞いてくれた方とかも一緒に何かやれることないかなみたいな感じで、やっぱりすごい中身が濃い話が多いなというふうに会話ができるなというふうに思いました。
そう、実は私たちのセッションっていうのが
ありました。
そうなんです、ありましたね。
ジ
ャパンかけるフードテック 6.0 コークリエイティングフューチャーフードエコシステムビヨンドボーダーズというテーマで、
はい、
はい、もう岡田さんに盤石なモデレーターをしていただいた上で、田中さんがもうめちゃくちゃパッション、もう素晴らしいプレゼンをされていましたね。
いやでも皆さんすごかったですよ。味の素のねグリーン事業推進部の二宮さんもそうですし、 MUFG の小杉さんですよね、はい、MUFG はフード XPT というですね、フードトランスフォーメーションプロジェクトという、うんうん、その業界、食という業界を、まあ、大きくより良い状態にしていこうというような取り組みをされているんですけど、うんうん、まあ、その小杉さんもですね、
はい、
かなりすごいビジョンを示されて、で二宮さんもいや本当に何回も実は議論していく中で、うん、どんどんスイッチが入って、
うんうん、
かなり前のめりなプレゼンテーションをして、うんうん、やっぱり聞いてる方がなんか本当に皆さんからものすごいこの熱量を感じましたっていうのを、うんうんうんうん、やっぱりコメントいただきましたね、はい、
なんか去年が日本がそのゲスト国っていうことで、うん、
はい、
まあ、やっぱりそのドミンクさんとかも、ね、行かれて
一緒に、ね、
まあ、セッションをやれてたと思うんですけれども、はい、今回そういう意味でその日本に期待されていたこととか、うん、まあ、そのゲスト国からフレンドリー国にこう変わって、うん、今年本当はゲスト国がイギリスなんだけれども、なんなら日本の方がやっぱりプレゼンス高かったっていうのがあると思うんですけれども、うん、その中で、ね、まあ、本当にそれこそお二人が今回のこのセッションもこう組まれて、うん、まあ、じゃあその日本とフードテック 6.0 っていうのは、まあ、フードフォーフューチャーズのテーマですけれども、うん、フードエコシステムの未来っていうのを一緒にこうクリエイティングするよと、うん、しかもそのビヨンドボーダーでその国境を越えてやるよって、うん、このテーマ設定はなんかどういう狙いで作られたんですか？
そうですね、これ実は今回フードテック 6.0 っていうその考え方自体が、まあ、主催者側もある種模索しながらだというのは聞いていたんですね、
うん、
で結局、まあ、インダストリー 5.0 じゃないですけども、まあ、人とね機械の競争をする、はい、でおそらく、まあ、人とテクノロジーが共存しながら、
うん、
でそのさらにその先にある世界というのを込めて 6.0 と多分つけたんじゃなかろうかという中で、うん、やっぱり 6.0 という言葉に込められた思いをその我々として何かアンサーソング的に言えたらいいよねっていうようなところを実は話してまして、このスペイン側の人ともですね、でその時にやっぱりじゃあ何ができるんだろうって時に、やっぱりこう未来の食のまあフードシステムの姿とか、こういった未来を作りたいとか、まあそういったようなことをですね話せたらいいなっていうような思いでこのテーマをですね作りました。でビヨンドボーダーというところは実は2つの意味があって、もちろん国境というところもあるんですけども、うん、やっぱりこの産業という垣根を取っ払ってですね、まあ、要は食のフードシステムというかバリューチェーンというのは、うん、かなり上流から下流までもうこの戦後の役割分担の中で、うん、もう効率化を、まあ、徹底的に追求して世界中あるいはその、まあ、時間とか本当地域とかを超えていつでもどこでもすごい美味しい食べ物が手に入るというところをこう実現したんですけど、やっぱり最近というかこの 2,3 年でまあ、感染症ですとか、
うん、
あとまあ、紛争とかですね、うん、国がそれぞれやっぱりその 独自、自国の、まあ、あの利益を優先するようになっている、うん、そういった中でやっぱりあのこれまで進めてきたグローバル経済とかですね、まあ、そういったようなものが実は崩れ出しているよねと。今までの産業分類の中で、それぞれやるべきことをやっていてはいい世界ができないよねっていうことで、うんうん、やっぱりそういったあのいい未来を自分たち自身で、うんうん、あの作ってこようみたいな、うんうん、そんなようなあのなんか絵姿をですね、
あ、いいですね、
言いたいなと思って、
はい、それこそ田中さんのプレゼンの中でもやっぱり一つはすごくホリスティックっていう言葉をすごくキーワードとして掲げていて、はい、でもう一つ最後にあのもう一つそのエコシステムオブエコシステム、まさにそのネットワークオブネットワークがインターネットになったようにそのエコシステムオブエコシステムを作るよっていうことをこうすごく高らかに、まあ、なんとかある種僕は義文のようにやっぱりこの、ね、集まってきたヨーロッパ含めた世界に向けてあの立ち上げたんだなというふうに受け取ったんですけれども、岡田さんの実際もこう今回モデレーションで実際に組み立っていく上で、
はい、
なんかそのどういうストーリーというか、うん、
まあ、逆に言うとその今回聞いてくださった方の中で、うん、あの面白い感想だなと思ったのが、うん、日本でこういうフードテックカンファレンスとかっていろいろなものを聞くと、まあ、その日本の話としていろいろ聞きますと、でこちらに来てこういうものを、まあ、日本のセッションっていうのを聞くと、うん、そのまあ、ヨーロッパとの対比とかグローバルとの対比っていう意味で日本を捉えながら聞くことができる。だこれ今回のって日本でやっても結構面白いものだったと思うんですけど、実はだけどなんか場所をわざわざ移してあのここであのやるっていうことはその日本の方にとっても結構その面白い受け取られ方をしたっていうところがあるようで、というのもやっぱり今回ですね、まあ、松島さんにも来ていただいて、まあ、メディアの視点からっていうのもあったし、であと銀行っていうそのまたちょっと違うその視点からっていうのもあったし、でその味の素っていう結構食品ど真ん中の方っていう結構その面白い組み合わせ、まあ、プラスその田中からまあこのエコシステム全体として語るみたいな、うん、あのやっぱりこの組み合わせっていうのがやっぱりとてもある種日本らしい実は、
うんうんうんうん、
だからこの組み合わせができたっていうのは私たちもすごくやっぱり嬉しいことで、で、ね、松島さんにはそのリジェネラティブカンパニーっていうその、はい、あの考え方っていうのをね、あのワイヤードの特集号にもなったテーマですけども、これやっぱ世界に発信していただいたっていうことで、私たち自身がその食だけにとらわれたビジョンじゃなくて、そのもっと上のやっぱそのリジェネレーション、リジェネラティブっていうところまで含めたビジョンを出せたっていうのはすごく嬉しいことで、それちょっと本当にありがとうございます。
こちらも、いや本当にありがとうございます。
ちょっとあのニュースレターにも書いたんですけれども、うん、本当お二人に背中を押していただいて何度もで なんかそういう機会をいただけたなっていうのをすごい感謝しているんです。でもなんかそのすごく一方でまさにそうやってね、今回その本当にメガバンクの人たちが出てくるとか、うん、まあ、味の素みたいな、うん、本当にグローバルで展開している方々も出てきて、でなんていうかさっき田中さんちょっとこう一つアンサーソングみたいなことを言ってなんですけれども、一つ多分このビルバオに来ていろいろと拝見している中の一つのこうキーワードとして、そのクラスターを作るっていう、産業クラスターを作るっていうものがあった時に、なんかいや日本でもこれだけ資産高く、しかも多様なメンツ、しかも強力なメンツでもうできてるんだぜ俺らみたいなぐらいなものをこう一つこう打ち出したのかなっていうようなこう意図もこう改めて感じるところがあって、なんかフードのカンファレンスだしビジネスカンファレンスでもあるんですけれども、やっぱりそのエコシステムをエコシステムを作りましょうってだけじゃなくて、実際にあのアンロックさんとしては実際にこう作られてる、今回もね、それこそアスティという
テクノロジーセンターですね、
センターですね、うん、今回の、まあ、フードフォーフューチャーズ、
主催者の
主催をやられてる、
はい、
ところとこう MOU を結びましたってことを発表されてやっていて、なんかそこら辺の実際に田中さん、岡田さんが、もう本当に中のメインプレイヤーとして、今回、フューチャーフォーフードとこう関わる中で、なんかそのエコシステム作りとか、そこら辺でどういう動きが実際あったんですか？
やっぱり今回、なんでこの私がそのビルバオに関心を持っているか、まあ、このバスクで行われている、まあ、このカンファレンスのやっぱり面白さ、何なのかっていう時に、
はいはい、
もちろんこういったの展示会なので、もちろんフューチャーフードの展示とかもね、実は結構面白いのあったんですよ、うん、めちゃくちゃ美味しいものとか ありまして、まあ、これはちょっとまた後であの話せばいいかなと思うんですけど、
はい、
でクラスターに関して言うとですね、うん、実はあのこのフードフォーフューチャーの展示の面白いところというのは、 そのクラスターというところのクラスター単位の展示が結構たくさんあって、うんうんうん、クラスター展示だけでも多分10とか15とかあって、
そうですね、
であのクラスターの展示ってね、分かりづらいんですよね。あのボーンとあって
分かりづらかったです。
分かりづらいんですよ、アグロバンクとか、
うん、なんかには、
う
ん、
いやで、ただ今日も3日目朝から行った時に、うんうん、これはカタロニアの幽霊カットだっていうところですね、うんうんうん、そことかいわゆるバルセロナの近くの、そこのクラスターもあるんですけども、うん、
なるほど、
やっぱり実際にいろんなプレイヤーがですね、各所になんていうんですかね、技術を持っている人と技術を使いたい人たちをつなげていくような中間の組織体というのがめちゃくちゃ存在してるんですよ。しかもそれがもう15年とか20年とか続いていて、で、まあ今日僕も聞いたんですよね。なんでそういうふうに続くのっていう話をしたときに、やっぱりこれはロングタームビジョンが実は結構しっかりしていて、それがブレないんだよねっていうような話があって、で、それぞれバスク州もまあそうなんですけど、やっぱりそれぞれ自治権を持っていて、でその自治権の中で結構参加しているプレイヤーが結構コミットしてるんですね。まあバスクフードクラスターっていう、そのちょっと話が横ずれちゃいますけど、バスク州の中のフードクラスターは122社ぐらいが参加して、その企業がバスクの企業ですよ、もう定期的に集まって、でみんなでその業界の課題を共有しながら、でいやこういうこと実は俺たちやりたいんだけど誰かやれないみたいなとかあると、そのプロジェクトを蘇生していくみたいなんですよね。だからなんかそのクラスターっていうのはなんかイベントやっているというよりも、もうそこで具体的にそのビジネスというか開発とかを行っちゃうっていうのがやっぱりありまして、今回やっぱりここに来て、まあちょっとこの後じっくりと吸収したい、あとアスティと何で MOU を結んだのかっていうところも、やっぱりこういった学べるところとか、まあ我々も提供できるものたくさんあると思うんですよね、日本としてですよ、我々っていうのは。だけどやっぱりそのここでなんでこんなに同時多発的というかですね、クラスターが、しかもバスクだけじゃなくてスペイン全土見ても存在してるんだろうってところはですね、うん、まだ私もまだ 100% 分かっていないんですけども、うん、そういったエッセンスをやっぱり得たいなと思っていて、うん、で、日本もプレイヤーは動き出してはいると思うんですね。うん、私のプレゼンでも本当に様々な業界業種のプレイヤーが動いてますみたいなのをプレゼンさせていただいたんですけど、ただやっぱりまだ日本にはそれをつなげるエンティティというかですね、組織体がないんですよね、
うんうん、
ないんですよね。だから
クラスターって言葉もない、
ね、そうなんですよ。ただクラスターって、はい、実は概念じゃなくて組織なんですよ皆さん、
うん、
でこれ必ず僕聞くのはそのエンティティは誰が作ってるのって言ったら、大体皆さんプライベートとか、プライベートとパブリックの半々とかですね、言っているので、必ず社団法人なり、あるいはその多分株式会社みたいなのもあると思うんですけども、あとね、モンドラゴン自体はこのバスク自体は共同組合みたいな形もあるんですが、
モンドラゴン共同組合、
はい、必ず組織体というものを皆さん持っていて、やっぱり日本だとコンソーシアムとかで終わっちゃうんですよね。
そうですね、
コンソーシアムっていうのは情報共有とかにはいいんですけど、うん、あとアライアンスとかもそうだと思うんですけども、うん、何かを推進する力っていうのはやっぱりなかなか聞きづらいんですよ、
うん、
だけどここのクラスターっていうのは駆動力があって動くんですよね、うんうんうん、私はなんかやっぱりその動くそのメカニズムというものを理解したいなと思っていて、うんうん、でまあ日本はだからそのある種コンソーシアム的なものは多分作るのはすごくすぐできる気がしだしているんです、うん、なぜならプレイヤーが多いから。だけどやっぱりそれを動かすときに、動かすとなんか何ですかね、止まってるときは綺麗な絵なんだけど、動かした瞬間にガチャガチャになるみたいな、なんかイメージってあるじゃないですか。だからなんかやっぱりね、そのね、動かすための神経系なのか、あと駆動するための仕組みみたいなもののヒントが、私は実はここのスペインから学べるんじゃないかなとか。
なるほど、
はい、そこにやっぱり EIT の存在とかいろんなものが見えるんですよね。
EIT というのは
ヨーロッパ の,、はい、欧州委員会の、はい、イノベーションとテクノロジーの機関で、はい、EIT フードというですね、食領域とかエナジーとか、まあ、いくつかあるんですけども、いわゆる一カ国とか、まあ、一業種とかではなくて、本当にビヨンドボーダーで、うん、アクロスセクターで、うん、まあ、フードというテーマに対してその側面支援していく、まあ、補助金とかを出している機関なんですけども、うんうん、まあ、そういったような人たちがもう多元的に関わりながら、
うーん、
そういったやっぱ関わり方をしているのがヨーロッパなので、
うーん、
まあ、でも正直、まあ、日本も動き出して いるとはいえ、多分私の直感的にはヨーロッパが10だとするとまだ日本って1か2だろうなみたいな。 そんな感覚は持ってますけどね。岡田さんどうです？
なんかクラスターっていうと、まあそれって単純になんかこう、まあ、組織企業体とかそういうところのまあ集まりっていう意味でしかないんですけども、はい、そこにそのバスクのフードクラスターなんだとか、そのバルセロナ の, そのカタロニアのフードクラスターなんだっていう話を聞くと、その街っていうのも存在、
うん、
あるその地域の中でその公共的にずっと考えをみんなで持ち寄って、この地域からまあでもグローバルに向けてこういうものを打ち出していきたいっていうことをなんか考えているっていうのが、なんかこのいろんなイノベーションのなんか厚みを増しているなんか根源なのかなというふうに思って、っていうのも、まあ、日本でそのアライアンスとかコンソーシアムっていう時には、まあ、業界で集まろうとかっていう話があって、まあ、東京で集まりやすいということもあると思うんですけど、あんまりなんか地域でそういうものっていうのはまだそこまで起きてないかなと思っていて、
はい、
でまあ、もちろん工場がね、工業地帯とかそういうのはたくさんあったかなと、昔からあったかなと思うんですけど、今私たちもこの東京リジェネラティブフードラボっていうことで、はい、まあ、都市とかその町の力みたいなところにも注目したりしてますけど、なんでしょうね、まだ私もよくあの言葉で言い表せないんですけど、町っていうすごくそのローカルなところで生まれる、うん、産業クラスターが町に対しても課題解決しながら、
うん、
ヨーロッパ全体、世界全体にこそれをまた打ち出していこうみたいな、いろんな方向にみんな発信していて、
はい、
でここでもビルバオのフードテックサミットなんですけど、普通だったらビルバオのフードテックサミットで終わるだろうと思うんだが、
そうですね、
グローバルフードテックサミットとこういうふうにこう、
うん、
自分たちはやっぱりグローバルなものだとして位置づける
面白いですね、
っていうのが、
そのローカリティとグローバリティがものすごく共存する感覚というか、うん、でもやっぱり、まあ、特に歴史的なコンテクストから言ってもバスクってすごくそのローカリティのコンテクストが強いところですし、
うんうん、
まあね、先ほど岡田さんおっしゃったように、そのこのビルバオっていうものも、まあ、やっぱりまあ鉄鋼があって、うん、まあ、グッケンハイムがあって、ね、まあ今そのフードなんですっていうことがある中で、だからすごくそのさっきのコミュニティオブコミュニティとか、そのネットワークオブネットワークでもそうなんですけど、うん、そのローカリティがのなんかこう一つの磁場というか、そのベクトルがあるからこそ、うん、それがつながることの意味もさらに出てくるっていうことの、うん、なんか二重性がすごく面白いなと思いました。
うん、そうですね。はい、いや、ちょっとあの私話があの日本の方にも飛ぶんですけど、はい、あの以前東京オリジナリティフードラボでも話したあの嬉野の話あるじゃないですか、
はい、
うん、で実はつい先日も嬉野にまたあの少しあのとある企業の方と一緒に行ったんですけど、その時にやっぱり思ったのが、強烈にその都市町にコミットしていて、うん、その町を外部の目線も持ちながら、嬉野の酪農家の方とか、うん、茶農家の方とか器を作ってる方とかって一回出てたりとか、
うん、
客観的に外を見ていて、でもその地元にあの経済還元していくとか、地元を活性化していくってところに対してもめちゃくちゃコミットしてるんですよ。全員が同じ目線を見てるんだけど、一人一人のやっぱり島とかを持ちながら、あのそれぞれ切磋琢磨してるみたいな。私はなんかやっぱりそのローカルにコミットしている、強烈にコミットしている人たちと、ただ外からのアドバイスとかコネクションに対してもめちゃくちゃ柔軟なんですよ、
うんうん、
でこれってこのビルバーもすごく似てると思っていて、はい、今回のカンファレンスもすごいローカリティ高いんですよ、
うんうん、
で結構クラスターも一個一個がな、これなんかオーバーラップしないのかなとかって思うんですよ、
うん、
結構似たようなことをやってるように見えます。わかんない、うん、
見えますね、外からは、ね、
見える、
はい、
だけどそれが多分それぞれあの切磋琢磨するからこそ、うちのクラスターがいいよとか、もっとこっち入ったらどうだとか、多分いいところにどんどんどんどん集まっていくんですよ。なのであのとあるクラスターの人は、一番大事なのはレピュテーションだって言ってたんですよ。つまりここのクラスターに入るとビジネスが良くなる。だからなんかね、コミュニティフォーコミュニティじゃなくて、あのコミュニティ&ネットワークフォーなんかクリエイティングバリューみたいな、やっぱりね、価値創造ビジネスにつながるんですよ皆さん。だからね、結構何ですかね、仲良しクラブでは全然ないっていうのが、
うん、
このクラスターもそうだし、うん、こういったコミュニティのやっぱり特徴っていうのは、仲がいいんだけどみんなそれぞれ、
うん、
確固たるビジネスの目線も持っていたいみたいな、うん、私はねそれが多分このフードフォーフューチャーのクラスターとか、
うんうん、
なんかそういうところには あるんじゃないかなっていうふうにちょっと思っていて、あ、
面白い、
はい、
そういう意味ではちょっとぜひこれを聞いて日本から俺も行きたいぜ私も行きたいぜっていう人に対するちょっとメッセージみたいなのをこう拾っていきたいんですけれども、なんかそういう意味では去年からこうやってこうフードフォーフューチャーと、まあ、まさに本当にアロックさんがこう関係を切り結んで、すごく今年本当にフレンドリーカントリーパートナーとしてこうなって、うんていて、まあ、今年もねそのジャパンフードテックパビリオンもすごい賑わっていたと思うんですけれども、うん、なんかそこら辺の、まあ、このバスクのこのイベントと日本とのバスクと日本でちょっと解像度がバランス取れてるのかちょっと分かんないんですけれどもなんかそこの相性の良さとか今年どうだとかそこら辺は逆にどうご覧になってますかお二人は。
まあ、私たちもその SKS ジャパンという、まあ、日本をまあスコープに置いて、うん、まあ、海外からもいろいろ来てもらってっていうフードテックのカンファレンスやってるんですけれど、まあ、ある種その日本のローカリティってことを考えてもやっぱりバスクとは本当に非常に共通点が多いなと思って、はい、いやこの街を歩いてるとこのピンチョスのバルですよね、
はい、そう
ですね、はい、でやっぱり人々がすごく楽しそうにその会話をしながら結構その魚介類とかっていうところのそのいろんな食べ物、美味しい食べ物があって、結構なんか私たちとその街の雰囲気は違うけれども、そのなんか食に対するスタンスっていうのはすごく似てるなと思うんですよね。やっぱその自分たちのその食文化っていうのはすごくなんかこう、まあ、プライドを持ってるっていうか、なんか本当にその愛着があるんだなっていうのはやっぱりすごくなんか伝わってきますし、なんかそういうところっていうのはその日本のところともやっぱすごく似ていて。なんかそれすごく食文化を大事にするっていうところとものづくりっていうところとで、あとはこうやって新しいテクノロジーを使ってその食の課題を解決していこうみたいな、やっぱそういうところっていうのは全然違うんですけどバスクと日本ってなんかその なんていうかレベル感というかそういうところも違うんですけど実はものすごく共通点があって、でそのある種国レベルとしてのなんかローカリティを思う気持ちみたいなのもだからそう若干やっぱり似ていて、だからで私たちがやっぱりこうやって結構たくさん日本からこう来てるってことをこちら側の主催者の方もすごくやっぱり感謝してくれていてっていうので、実はもう人と人とのレベルですごくこう信頼関係がもう結構できたかなと思うんですね、やっぱり1年目でやっぱり、うん、
できましたね、
うん、なんか1回来て終わりっていう感じじゃなくてまた来てくれたっていうところはやっぱりすごく結構今回もやっぱ印象にやっぱ残ってるみたいなので、うん、ここはそのものすごく大きいめちゃくちゃ巨大なカンファレンスっていう商談の場所っていうことではないかもしれないんですけれど、まあ、このヨーロッパのもあるしそのゲートウェイとしてやっぱり自分たちの、まあ、例えばもしスタートアップの方でもなんか新規事業の何か、まあ、ネタがある方でヨーロッパでやってみたい世界に打ち出してみたいっていう時に結構いい一回こうちょっとみんなの反応をちょっとテストしてみる場所っていうことと、うん、あとさっきも言ってたようにそのクラスターとかそのいろんなそのアドバイスをしてくれるような研究機関とかがフードサイエンティストたちがたくさんなんかそのネットワークを作ってる場所なので、うん、アカデミア含めてなんか逆にそのいろいろこう実は相談できる場所になるんじゃないかなっていうロングタームで、
うん、
っていう気がします、うん、で今回もカンファレンスを聞いてもそうだしいろんな人に話を聞くとそのもう一つやっぱりキーワードは本当皆さんすごく長期思考なんで考えてる、だからそんなに一気に解決できるわけじゃないし、やっぱり食品ってそんなになんか急にブームになるわけではない、新しいものを出したら、まあ、大体平均的に6年とか7年とかかけてブランドって作っていくもので、場合によっては10年かかるって言ってもそんな珍しいことではない、うん、食に関してはだからめちゃくちゃこの急にその実装みたいなところみんな焦ってやるっていうところよりはやっぱり時間をかけてでもやっぱりしっかりこう根付くものを作っていく、こうやっぱ文化にしていくみたいなところが、まあ、結構それを感じるカンファレンスなので、なんかそういうところにこうエコシステムにちょっと入っていきたいなっていう感覚で来れるといいんじゃないかなっていう気がしますね、う
ん、
ここは。
いやなんか僕本当にまさにそうだと思ってて、私はもうちょっとあえて言うと、フードフォーフューチャーっていうのはこのカンファレンスというふうにだけ見てしまうとその価値を見誤るんじゃないかなというふうに思っていて、まあ本当に展示会というふうに訳すと、まあ、そこで商談して のバイヤーの方がたくさん来てみたいな、まあ、そういったところは強化の仕様はあるかなと思うんですよね。でただやっぱり、この岡田さんも言ってましたけど、やっぱり主催者の方とかと話して、まあ、今日も帰る時に、主催者の人に会って本当にありがとうみたいな感じで言ってくれた時に、いやもうここお前のもう故郷だと思って何でも言ってくれと、で何かあったら言ってって、で俺たちはもう本当にみんなやりたいことあったら何でも言って誰でもつなげるしみたいな、それをねみんな言うんですよね。でこれはリップサービスというふうに捉えるか、そこに門戸が開いてるからそう捉えるのかによって私は全然違うと思っていて、扉を開けたいと思っている思いを持っている人と、それができる人たちにとっては、私はフードフューチャーっていかようにも自分の拡張能力の一つだと思うんですよ。東大の南先生が言っていた自在化力だと思っていて、はい、で要は実は活用しまくれる場所じゃないかなと思っていて、うん、で その時に僕はもう一つあるのは、やっぱりこの毎年来続けるっていうのはすごくやっぱりすごい重要で、これ私はセッションの最後にも言ったんですけど、継続は力なりっていうね。で、なので、例えば毎年ここに来て自分たちの戦略を1年間立てて、かけてアップデートする。あるいは、その昨年やろうといったことがどこまで進んでるのかっていうのを、ここでシェアするというふうな使い方もできると思います。で、もう一つは、やっぱりここって、そのビルバウという土地に、まあ3日間なり来て、リアルで会うんですよね。で、そうすると、これ日本人同士もそうですけど、ある種、こっち側の人とか、あるいはトルコからね、私たちも SKS ジャパンでも参加したセミさんっていうね、コックプロジェクトの方も来てたんですけど、まあ、セミなんかともあって、またじゃあこれ一緒にやろうよみたいな作戦会議を、やっぱりインパーソンで90分やると、本当にその場でパパパパって進むんですよね。
うん、
だなので私はやっぱりこの Food for Future どうなんだろうっていう方は、少しでも関心あったら飛び込んでみたらいいと思いますね。道はね、石あるところに道が開くっていう言葉もありますけども、やっぱりこのどんどんどんどん開く道のなんかやっぱり一つに、僕はフードフォーフューチャーとか、こういったグローバルのカンファレンスっていうのは展示会だって展示会でないので、やっぱりある程度自分の意思によっていろんな形に変わってくれる場所というふうに捉えていただけるといいんじゃないかなというふうに思っております。
いいですね、ありがとうございます。実際ね、本当ジャパンパビリオンでも、まあ、それこそワイヤード のリジェネラティブカンパニーでも取り上げさせていただいたシーベジタブルさんとかも来られてたりとか、もうそれこそ大手の企業なんかも来られていたりとか、あと印象的だったのが、そのビルバオっていえばグッケンハイム美術館なんですけど、
うん、
まあ、その美術館でね、ディナーもあって、そのフードテックイノベーションアワードっていうのを、うん、まあ、受賞式があって、うん、日本からもね、3社ファイナリストで残って実際にこう表彰されているっていう、
すごいですよね。
すごいですよね。だからそういう意味でも本当に多分今ね、旦那さん岡田さんおっしゃったような、その実際にその門戸を広げる場でもあるし、うん、まあ、そうやってこうちょっとね、一緒にチャレンジをしていくっていう機会もある。でそういうところはすごく、なんだろうな、もうグッケンハイムでやったのなんて、なんとなく僕なんか本当ポンと来ただけだけど、すごいこうなんか全体のまとまりというか、そこの盛り上がりみたいなのをまた感じたりとか、素晴らしいですよね。
素晴らしいですね。忍者フーズと汽水テックと、あとクンクロップって会社でしたけど、やっぱり皆さんそれぞれもうこの場をこう使い倒してやろうみたいな、まあ、ある種健全にギラギラした目をしていて、
はい、
僕はなんかやっぱりね、そのね、なんかアグレッシブさがすごい良くて、本当に頼玉さんとか、隣に座ってて話したんですけど、いやもうこれは、もうこの盾がね、つって。僕は本当に大事だと思うんですよ。やっぱり、なんか、その盛り上げていって、みんなで拍手みたいな。今日も展示行ったら、その受賞したファイナリストのパネルがあって、あ、取ったねみたいな、おめでとうみたいな、ありがとうみたいな形で。そうやってみんなやっぱりこう、褒めたたえ合うみたいな。いいですよ、褒めたたえ合う。すごいいいなと思いました。
旦那さん、その受賞式の一番最初にちょっとフレンドカントリーで盾
しましたね。そうですね、あれはね、びっくりしました、はい、
あれサプライズです
か。サプライズです、はい、
いやいや、すごくいい雰囲気だったなと思って、まあ本当はそういったカンファレンスがあって、あとこの今回のそれこそアロックさんのプログラム自体ではね、モンドラゴン大学に訪問したりとか、この後、また今日出てきたワースティとか、さまざまなところに訪問するようなプログラムもあるんですけれども、はい、ちょっとそれはまた、改めてお話しできる時があれば、ぜひやりたいなと思っているんですが、
はい、
まだまだ次は後編があるんで、
これがあるんですね。
ちょっと残りは後編に、こう、ちょっと送りながら、恒例のちょっと最後のコーナーに行きたいと思うんですけれども、
はい、
このフードイノベーションニュースっていうコーナーでは、ゲストの方々に食関連 そのニュースやおすすめを紹介していただいています。今日はですね、田中さんに、
はい、
ぜひ、 今回のこのおすすめ、いやきっとビルバーの美味しい食事じゃないかなと思うんですがっていうのは嘘で、はい、今回のおすすめをぜひ最後にお願いします。
そうですね、まあこれだけまあ、この海外のこういったカンファレンスを使い倒してみようみたいなことを言ったので、皆さんうずうずしていて、まあ、来年の Food for Future をねぜひ考えてみたらいいかなと思うんですけど、もっとその前にですね、実は非常に面白いフードテックカンファレンスがあります。でこれはまあ、スマートキッチンサミット SKS のシアトルですね。で、まあ、我々 の, パートナーであるザ・スプーンのマイクがですね、行う、まあ、もう本当に我々の SKS ジャパンのオリジン・オブ・オリジンでもある、うん、このスマートキッチンサミット、まあ、本家本元が5年ぶりぐらい、4年ぶりぐらいかな、
コロナの
後、コロナの後初のリアル開催、
うん、また戻ってきて
6月の4日、5日、シアトルで行われます、
うんうん、はい、
でずっとオンラインだったんですよ。
オンラインだったんですよ。
そうなんですね、
はい、
SKS ジャパンは割とガチでやってました。
ガチでやってました、はい、マイクはSESの方とかにも、ね、CS の方とかにもシフトしてたりとか、
うん、そうかそうか、
はい、はい、広げていて、その本家本元の SKS がですねリアルで復活します、うん、でもこれ2日間でですね、本当に本家というかですね、いわゆるキッチンの未来ですとか、うん、まあ、あと本当に最近、まあ、ホリスティックというような言葉はこの SKS にも当てはまってですね、食の、まあ、全般にわたる非常に壮大なテーマを今年も扱うというふうに聞いていますが、やはりじゃあ本当に食の世界でパーソナライズニュートリションとかですね、ロボティクスとかですね、フューチャーフードとかですね、じゃあフードシステムどう変えていくんだとか、あともっと言うとAI とかですよね、そういったものをですね一気に知ることができ、かつこれは本当にネットワークなんですよね、
うん、
まあ、自分たちのやっぱり知見を広げたいとかですね、自分たちの仮説をぶつけたいとか、まあ、そういったような方があったらですね、ぜひシアトルに、
シアトル、
はい、2日間足を運んでいただきますと、我々も行ってますし、まあ、日本からもですね展示を考えている企業スタートアップがあるというふうに聞いています、
うん、
のでぜひ皆さんシアトルで
AI もそうですし、はい、Web3 みたいなやっぱそういうテーマも置くっていう風に、今ちょっといろんなアジェンダがちょうど公開され始めたところなので、うん、
そちらもちょっと注目してチェックしてもらいたいっていうことですね、
うん、
はい、
シアトルもすごく面白い街ですね、はい、やっぱりアマゾンとかマイクロソフトとかそういうのがやっぱり本拠地としてあって、うんうん、で海もあって魚介とかソウルもあって、
うんうんうんうん、
ね、そのシリコンバレーとはまたちょっと違った雰囲気の街でもあるので、うん、そうですね、このところを見るのもいいかなと思います。
は
い、
サブタイトルは The Global Summit on the Digital Transformation of Food and Cooking。 だから、ね、クッキー、やっぱね、クッキングがあるんですよ、
はい、
皆さん大事なポイントはクッキングがあります、
うんうん、
意外にね、CS でも言いましたけども、実は調理デバイスの進化みたいなところも
あります、うん、ありがとうございます、はい、いやもうちょっとこうなると心はなんかシアトルの方に飛びそうになるんですけれども実はここから僕らは、フューチャーフードインスティテュートが主催する、オプションプログラムにこの後参加します、東京オリジナリティブフードラボの、第3回のポッドキャストで田中さん岡田さんにお話をいただいたイタリアのポリカでリジナリティブフードシステムを学びに行くので、こちらが今からとても楽しみです。後編ではね、うん、ぜひ、今度はポリカで、
ポリカ、
はい、ポリカで収録します。今度どこでやりますかね。
どこかお城の中で撮るしかない
じゃん。お城の中で撮りたいですね。
いやもうね、はい、全く違う雰囲気になりますよ。
はい、ちょっとですね、1週間後にまた僕らが何を語っているのか
そうですね、
含めて、来週の配信もぜひ楽しみにしていてください、
はい、
改めて、田中さん岡田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。